エンターと大阪ゆかりの
レディオニューヨーク。
エンターと大阪ゆかりのレディオニューヨーク。
あー、行っちゃった。
皆さんこんばんは。時刻は日本時間で、なんで言っちゃったやろ。あのタイトルコールって録音してるのをいつも使ってるんですけれども、なんかこのオープニングの音のタイミングに合わせて言っちゃいました。はい、皆さん、まあ、こんばんは。エンターアートの大阪ゆかりです。時刻は日本時間で2022年1月21日金曜日の23時を過ぎました。ニューヨークでは同じく1月21日金曜日の午前9時です。オープニングからなんかどうしたどうしたっていう感じですけれどもね。ニューヨークはすごく寒い日が続いておりまして、寒くて暗い日が続いていて、なんかね、まあ、ちょっと気分がめいる感じだったりもしますけれども、寒さが続く1月下旬、皆様はどのようにお過ごしですか？まあね、なんか寒くてもう家もあんまり出たくないよ、できる限り出たくないよっていう感じになっていまして、私は絶賛アニメ映画を見るのにハマっています。日本のジブリ映画とかネットフリックスでいろいろ探してみたりとか、なんかそんなことをね結構するようになりました。なんかね、去年とかはっていうか、割と自分がこうなんかダンスをやっていくこととか、自分が何か作っていくことで結構忙しくて、あんまりこうなんか映画とかね、アニメとかをゆっくり見るっていうことを結構最近、この近年してなかったなと思って、今年はなんかたくさん映画とかね、アニメとかも見るようにしようっていうのは実は思ってます。あと本読んだりとか思ってて、まあそれをね実行してるといえば実行してるんですけれども、やっぱりね、物を作る仕事だったりもするので、こうアニメの映画とかアニメとか見て、あ、こういう、なるほど、こういう演出ねとかね、あ、ここでこれが隠されているという、この二重構造になっているのかとかね、そういうのを考えながら見ているんですよ、ということでね、まあただただ娯楽、まあその楽しんで見てるんですけれども、娯楽としてだけじゃなくて、こういろんなこう表現の方法とか見方を広げるっていう意味でもね、見て楽しんでおります。さあ、この番組は兵庫県神戸市出身のコンテンポラリーダンサー兼振付家で、ニューヨーク在住18年の私大阪ゆかりが自身の体験を交えながら、ニューヨークをはじめとするアメリカの情報をお伝えします。今回は今週のピックアップと A to Z ニューヨークの2つのコーナーでお送りします。今週のピックアップのコーナーでは、オミクロンが引き続き猛威を振るっておりますニューヨークのコロナウイルス事情について、まあ久々にお話ししたいなと思います。そして A to Z ニューヨークのコーナーでは、アルファベットの R、を今更という感じですけれども、ラジオシティについてお話ししたいと思います。ラジオシティというのは、ニューヨークのマンハッタンにある、ミュージックホールですね、ホールでございます。ということで、このラジオシティについて詳しくお話ししていきます。お休み前の30分どうぞお付き合いください。はい、ということで早速コーナーに行きましょう。今週のピックアップ。このコーナーはアート、音楽、ファッション、グルメ、生活など、私大阪ゆかりが注目する情報を紹介するコーナーです。今回は、生活のことですね。コロナウイルスについて、まあ、2022年の1月頃どんな状況かっていうのをお話ししたいと思います。はい、ですね、まあね、日本でもそうですけれども、ニューヨーク、もう桁違いにこのオミクロンの感染者が増えておりまして、まあ、オミクロンだけじゃないんですけれども、まあでも、まあ、オミクロンにかかってる人が大変多いよという状況でございます。はい、例えばこの収録時は1月の中旬なんですけれども、12月末から1月上旬の約 約2週間というか2週間ですね、2週間でニューヨークシティ、ニューヨーク州全体じゃなくてニューヨーク市だけで、コロナウイルスに感染した人が 1.98 ミリオン、198万人、約200万人近くの人が、まあ、感染していると。はい、私の、まあ、周りですね、その知り合いの、レストランの人とか、お仕事関係の人とかそういう方でも結構バンバン感染していてですね、まあ、心配ではありますね。で、コロナウイルスのワクチンを打っていて、さらにブースターも打っている人が多いので、そういう人はあんまりこう重症化はしないよね、だからまあ家で安静にしていましょうねっていうので、まあなんとかなっていると、なんとかなっているんですけれども、これ、ニューヨーク市じゃなくて州の数字なんですけれども、1月8日、まあ、上旬の8日の時点でこう重症化して、入院している人の数が1万1747名となっております。はい、で、まあ、1000人中約 4人ぐらいが感染している計算になるんですけれども、これって州全体で人口が少ないエリアとかも入ってその人数なので、ニューヨークシティでは本当にすごく多いんですよね。はい、そういう感じですけれども、私はね元気に生活しております。まああまり外に出ないから外に出ておりません、あんまり。はいそう、家の中でねエクササイズしたりダンスレッスンしたりしてるわけなんですけれども、こう外にねダンスクラスとか受けに行きたいなと思っているんですが、まあ受けに行くんですけれども、こう受けに行けば行くほど感染する確率も高まるよねっていうので、もう絶対かかると言ってもいいぐらいなんじゃないかっていうような感じですので、まあどうしたもんかねとは思いますね。これどうしたらいいんだろう。仕事の都合とかでリハーサルに行ったりとかダンスレッスン受けに行ったりとかしなければならないですけれども、それ行けば行くだけ後の仕事に迷惑がかかる状況になるんじゃないかという厳しい、こうすごい厳重に気をつけなければいけないような状態となっております。はい、まあこれねどうなっていくんでしょうか。そんな状況をまあなんとかしようということでですね、テスト、コロナウイルスに感染しているかどうかのテストを受けれる施設を増やそうという動きがニューヨーク州であるようですね。はい、あとその公共の施設だけじゃ、まあその一般的な施設だけじゃなくて学校でももっとたくさん受けれるようにしようっていう風になっております。なんか今ね学校でコロナウイルスの陽性の人が出たら学校側がテストキットを配って持って帰ってくるようなところもあるそうですよ。で子どもたち次の日とかに検査受けて陰性だったら学校に行けるみたいなね、そんなところもあるようです。あとですね、医療関係者、医療従事者の人方々がみんなワクチンを打っててブースターも打っている状態にしましょうというねプランも出ているようです。はい、これがね今、まあ、ニューヨーク州で話し合われているっていう感じなのかな。はい、やっぱり医療従事者の方々の中でもそのワクチンとかブースターとか打ってない人がいるのがそのお互いに心配だよねっていうのも大きなこうストレスとなっているようですね。はい、そんな感じで、まあ、たくさん対策を打ちながら まあでもオミクロン、ワクチン打っててブースター打ってる分にはまあそんなに重症化しないからなんとか経済回しながらやっていくしかないよねっていう感じになってるのかな、ニューヨークは。はい、劇場とかはですね、クリスマスから年末年始のシーズンで最もその鑑賞者とか、観光客が多くなる時期だけ再び閉鎖していた劇場もたくさんありました。はい、1月のその何ですか、年始明けてもう通常の営業に戻っている劇場がほとんどですが、はい、年末年始だけは閉めていたところも多かったですね。で、今劇場に入るためにはこのワクチン接種証明書みたいなのを提出しなければならない形となっております。こんな感じでニューヨークの1月、2022年1月のコロナの状況はこんな感じでした。それでは次のコーナーに行きましょう。 A to Z ニューヨーク、このコーナーでは A から Z まで異なるアルファベットから選んだニューヨークに関連するキーワードについて私大阪ゆかりの主観も込みでお話しします。今夜のアルファベットは R、レディオシティミュージックホールについてお話ししたいと思います。このですね、レディオシティミュージックホールというのはその名の通り、マンハッタンにあるミュージックホール、音楽堂、コンサートホールですね、でございます。はい、日本でも、まあ、アメリカでもコンサートやるのってこう大きなイベント会場の場合とこういう音楽ホールの場合とあると思うんですけれども、このベニューはこの音楽ホールですね。マンハッタンの50丁目あたり5番街と6番街の間にございまして、そのあたりがロックフェラープラザという何ですか、場所ですロックフェラープラザという、まあショッピングモールだったりとか、まあ、こうした劇場とか、あと噴水とか、冬にはスケートリンクとか、もちろん会社の企業のオフィスとかも、集まっている、まあ、複合ビルですねがあります。はい、そのロックフェラープラザの中にあるホールでございます。でこのホール、座席数が5960シート約6000人、まあ約っていうのもどうかと思いますけれども、まあ、6000人近くをの収容できる座席数を誇るんですけれども、すごくこれって規模が大きいんですよね。例えば日本で一番大きな座席数の多いホールが東京国際フォーラムのホール A で5012なんですよね。で NHK ホール、だと3400席とか、我らがレディクロの本拠地神戸、兵庫県だと神戸の神戸国際会館で2022名ですから、まあ、かなり大規模なホールということが伝わるかと思います。はい、このね大規模なホールが、作られたのが1932年ですね。このロックフェラーセンター、ロックフェラープラザというかロックフェラーセンターか、ロックフェラーセンターの、一部として作られました。そう、このねロックフェラーセンターって言うんですよ、このエリア一帯を。でそのロックフェラープラザっていう、何広場っていうか広場みたいなのがあるのかな。はい、そういう形なんですけれども、そのロックフェラーセンターの中にある、ホールということでございます。はい、まあね、ニューヨークの中でも 最も有名なコンサートベニューの一つだと思います。私も音楽のコンサート何回も聞きに来たことありますよ。はい、でこのやっぱり特筆すべきはその6000人近くの座席数を誇るのに、こう私もね日本でもいろんなあのミュージックホールでバレエの公演とかに出演したことあるんですけれども、そのねもちろん5000人席があって、私がその日本でパフォーマンスしてたところの倍とかの座席数があるんです、あるから広いんですけれども、そのなんかだだっ広いなっていう感じがしないんですよ。いやもちろん広いんですけれども、なんていうかな、すごくこう丸まったオペラハウスに近いような作りっていうのかなをしているので、なんか日本のあこれ日本のコンサートホールをあの悪く言うわけじゃつもりじゃないんですけれども、私が知っている日本のコンサートホールのこうだだっ広いなっていう感じではないんですよね。まあ、それだけこうあの丸く音が綺麗に聞こえるような作りになっているのだとは思います。はい、まあね、そりゃ音響設備とかがその今ほど優れてない1932年に作られたわけ、オープンしたわけですから、そういう工夫がねたくさんなされていたんだと思います。内装もやっぱりこう年代歴史を感じるというか、豪華なきらびやかな内装をしていて、あ昔からあるあの歴史のあるミュージックホールだなという感じがする場所でございます。そしてこのレディオシティ、やはり有名なのがレディオシティクリスマススペキュタキュラーなのではないかなと思います。ですね、サンクスギビング11月下旬ぐらいから、いやもっと前かな、10月下旬ぐらいからかな、あ11月頭ぐらいからかな、約2ヶ月間ぐらいこのレディオシティミュージックホールでは、まあコロナウイルスで劇場を閉鎖していった時などを除いてですね、基本的に毎年恒例The Rockets によるクリスマススペキュタキュラーショーが開催されております。はい、まあクリスマスのショーです。はい、もうその名の通りクリスマスのショーで、こうメインのねザ・ロケッツっていう綺麗なお姉さんたちがラインダンスとかこうまあ、美しいパフォーマンスをする、メインのダンサーがいて、でその他にもこういろんなダンサーとかパフォーマーの人がいて、こう楽しく楽しく見れるクリスマスのショーっていう、いう感じです。はい、でなんかこうかわいいキラキラ楽しいなんだけど、最後の方にはちょっとそのクリスマスの起源というか、そのちょっとそのキリスト教のクリスマスの起源はこういうのでみたいなお勉強できるような内容もちょっと含まれていたショーを私は当時見に行きました。もうねでも15年以上前じゃなんじゃない、はい、一回見に行ったことがあります。素晴らしいショーですね、これとっても人気、毎年とっても人気です。でこのねザ・ロケッツに入るのがめちゃくちゃ難しいんですよ。私はどんなに頑張っても入れません。なぜならばこのザ・ロケッツに入るのには厳しい身長制限がございまして、5フィート6インチから5フィート10と2分の1インチの間じゃなきゃ、入れません。それは、167.5センチぐらいから179センチぐらいの間、その約12センチぐらいの間じゃないと入れないと いう規定になっております。そう、その通り、あのすごい高身長でバシッと揃っているのがザ・ロケッツなんですよ。そしてさらに言いますと、全員めちゃくちゃ美人で、全員めちゃくちゃグラマラスでございます。はい、もうそうじゃないと入れない。もう正直ね、10センチも身長差あるように思えないから、あのちょっともしかしたらヒールの高さとか帽子の形とか、帽子の何深さとかで若干調整してるのかもしれないですね。それぐらいみんな身長がビシッと揃ってて、みんな同じ足の角度、何同じ角度で手足を上げて、もう一糸乱れる乱れぬ踊りをするよっていうのがザ・ロケッツなんです。はい、もうこれは圧巻のパフォーマンスですね。すごいですよ。はい、あの近年になってやっぱりそのこうスーパーモデルみたいなスタイルだけが良しとされる世の中良くないよねってなったから、ちょっとスキニーな人とか、あのグラマラスじゃなくてちょっと痩せ型の人とか、ちょっとぽっちゃりした人とかもいるんですけれども、もうそれはなんかその時代に合わせてそういう人も入れるようになったよっていう感じですが、基本的にみんな超可愛くて超高身長で超スタイルいいっていう感じの人が集まっています。はい、すごいですよね。私はオーディションすら受けられないでね、私のようにそのロケッツ、ザ・ロケッツの身長に当てはまらない人たちは、あのこのショーに出たいなと思ったら、そのザ・ロケッツ以外のこう周りのパフォーマーの役とかもあるんですよ。で、実はそれで私オーディションを一度受けに行ったことがあります。はい、結構まだニューヨーク来てそんな経ってない時代ですね。あの受けに行ったことがあるんですよ。で、周りのダンサーって結構なんかジャズとかバレエとか、あ、当時ね、今は知らないけど見てないから当時はジャズとかバレエとか結構できてたら、割とあの身長が低くてもね、採用される可能性があるっていう感じだったので受けに行きました。でね、このショーに出たい人ってすごいたくさんいるんですよ。もうめちゃくちゃたくさんいて、そのブロードウェイのミュージカルのオーディションとかも朝早くからすっごいたくさんの人数の人が並ぶんですけれども、そのオーディション会場の外からね、ずらーって並んだりしてたんですけれども、あの当時もそのオーディション会場がこの、レディオシティミュージックホールの、劇場ではなかったですね。その実際にパフォーマンスする劇場ではないんですけれども、その中の、まあ、リハーサル室みたいなところで、ところがオーディション会場だったんですけれども、もう朝早朝からこうずらーっとね、このビルの外まで当時並んでオーディションを受けたことがあります。もうめちゃくちゃ人多かったです。多分ミュージカルとかだったらある程度その何でしょう、そのミュージカルに 適したなんていうの、適した人っているじゃないですか。そのアジア人の役だったらアジア人の人がやっぱりオーディションたくさん受けに来るよねとか、こうバレエ踊れる役だったらバレエ踊れる人しか来ないよねとかあるんですけれども、本当にすごい人気でこう幅広いからすごいたくさんの人が受けに来ていたなっていう印象がありました当時。はい、それでね、まあその多分受付した順番とかにオーディション会場に入って、あのなんかこう申し込み用紙みたいな、オーディションのエントリーシートみたいなのを書いて、でもずっと並ぶんですよ。もう何時間並んだか、多分5時間ぐらいかかったんじゃないですかね、その並んでから実際受けるまで。まあそんな感じなんです、当時ね。本当と昔の話だからね、今は違うかもしれないけどでそんな感じで、受けたバレエのそのコンビネーションが、これどうしたらいいんだろうっていうぐらい超簡単だったの。だから当時すごい若くて経験がなかった私は、 これで何をお見せしろとって思うぐらいそう思うぐらい簡単だったんですよ。そう、私その頃まだたくさんオーディションとかを受けてなくって、こう演出する人、選ぶ人とかがどういう意図でこのコンビネーションをさせるのかとかがピンとこなかったのね。ピンとこなかったぐらい簡単だったんですよ、はい、っていうのを覚えています。で、まあ簡単だから上手に踊るんだけれども、あ、でも全然受かりませんでした。その一次審査も通らなかったです、私は。で、なんかその時にこうなんかシンプルな振りをすごいこう相手が求める通りの形で笑顔を振りまいてできる人じゃないと受からないなって思って、あ、全然私向いてないわと思って、やめました。それ以降このクリスマススペキュタキュラーのオーディションは受けてないですね。受けなかったです、はい。なんかこう踊るの大好きで可愛い私が元気に笑顔を振りまいて踊ってるのをみんなに見てもらって、それが大好き幸せっていう感じのタイプの人じゃないと絶対通らないと思って、私絶対もうマジで向いてないわと思ってやめました。ということでね、やっぱりこう死についてとか世界情勢、政治的な問題がなんちゃらとかっていう小難しいことを言っているコンテンポラリーダンスをねやってるのが、性にやってるんだろうなと思いましたね。結構そういうのを痛感させられたオーディションの一つだったかもしれないですね。はい、ということで私の思い出話が入ってしまいましたが、レディオシティミュージックホールについてでした。さて、今日の放送はいかがだったでしょうか。1月から関西弁で喋りますって言っておきながら、今回全然関西弁で喋れてなくないですか。さっきのコーナーの途中で気がついて、わ、私全然関西弁で喋ってないってちょっと焦りながら喋ってました。この番組で話してほしいニューヨークの話題などご意見ご感想がありましたら、今お聞きいただいているレディクロのホームページ上、当番組のリクエストフォームからお寄せください。この放送は放送終了から1週間が経ったらレディクロのホームページ上でお聞きいただけます。そしてそれからさらに1週間が経った後にはこの番組の YouTube チャンネル、大阪ゆかりのレディオニューヨークでお聞きいただけますので、最初から聞き逃したよという方はそちらをチェックしてみてください。YouTube 上での検索はラジオ、そしてひらがなで大阪ゆかりで探してみてください。チャンネル登録もよろしくお願いしますっていうね、この定型文を読むとですね、語尾がですますとかなので神戸っぽさを出しづらいんですよね。なんか神戸弁って何々しとったやんねとか、何々やんねとか、何々しとんとかね、そういう語尾が神戸らしさがあるんですけれども、この丁寧な日本語でデスマス口調で喋った時にですね、なかなかこの神戸感を出しづらいっていうのはこうちょっともったいない感じするところではありますよね。まあ、ちょっと気をつけてっていうのもあれなんですけれども、こう神戸感をね出しながら、ニューヨークで神戸感を出しながら喋っていきたいと思うやんね。はい、はい、前回の放送ではヘアカットについて結構ね、毒舌だったけれども、今回は、またねちょっと毒舌が出ちゃったんじゃないかなと思って、大丈夫かな、視聴者さんついてきてくださってるかなと思うんですけれども、私割とこう毒舌タイプなので放送ではねちょっとそういう私の素の部分もね出していきたいななんて思っている次第でございます。なんかこの放送が私のある種裏垢みたいな気持ちでやってたりもしてるので、なんかこう違う一面が見てもらえるんじゃないかななんていうふうには思っております。ということで、また来週日本時間の金曜23時にエンターアート大阪ゆかりのレディオニューヨークにお付き合いください。皆様どうぞ健康に気をつけて良い週末を。 Have a nice weekend. Bye.